瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。こんにちは、高橋ひろ子です。毎週土曜日は瀬戸町再発見、瀬戸の魅力です。今回も瀬戸蔵ミュージアムをご紹介していきます。館長の武藤忠さんにご案内いただきます。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、私たちは瀬戸蔵の3階にやってきました。こちらは瀬戸焼の歩みというコーナーがまず最初にありまして、瀬戸焼の歴史がわかるわけですね。
はい、そうですね。古墳時代の1600年前から現在までの焼き物がずらっと並べてあります。特にですね、最初の部屋の方はですね、古墳時代から江戸時代までの1500年分の焼き物が並べてありますので、おそらくですね、日本の焼き物の博物館でこういう展示していると瀬戸蔵ミュージアムだっかなと思うような、まあ、非常に珍しい展示だと思います。
瀬戸ってその焼き物が途絶えたことがないということでも日本の中でも珍しいと聞きますが。
そうですね、千年の歴史がありますけど、千年やはりずっと続けて焼き物を作ってきたところは本当に珍しいと言われてますね。
形を一つ一つ見ますと時代によっても違うんですね。
はい、そうですね、ここのやっぱり見方としてはですね、焼き物のまあデザインですねが変わっていくという、形が変わっていくよというのの、まあ、その変遷を見てくださいと、こういうお部屋でございます。
そして奥の方に来ますと、今度は瀬戸焼の歩み近代編ということで、こちらは時代はいつ頃になるんですか。
そうですね、明治時代からまあ現在の焼き物が並べてあります。で、並べ方もですね、前の部屋は時代順にずっとね並べてありますが、こちらは例えば食器なら食器のケースというふうで仲間ごとにですね、分けて並べてあります。
目につきますのが瀬戸染付の大きな灯籠ですが、大きさはどのくらいありますかね。
そうですね、人間の背格好よりちょっと大きいぐらいですかね、160センチ170センチぐらいはあると思いますけれども、はい、
こちらは海外に輸出されて万博でも、ね、お披露目されたというふうに聞いてますけど、
ね、そうですね、当時ですね、やはり日本の焼き物をですね、海外に売っていくためにですね、万国博覧会をも使ってですね PR をしていくと、PR するにあたってですね、日本の焼き物、瀬戸の焼き物の技術の高さをですね、知らしめるために大きな焼き物を作って出品をするということをやったんですね。その時代のものですね。
この瀬戸焼の灯籠なんですけども、細かいお花であったり、花鳥風月ですよね、カマキリかな、いろんな植物がいたりということで、これは全部手書きですよね。
そうですね、時代的にまだ印刷技術が入ってきておりませんので、全て職人さんの、手書きのものということ、素晴らしいが書いてありますね。
真ん中には大きなガラスケースがあります。こちらのコーナーも万博に出展されたものなんですか。
出品されたものではないんですが、おそらく同じような形状のものがですね、当時の万国博覧会だとかですね、そういったところに出品された可能性はあるということですね。中央に円卓というね、大きなテーブルが置いてありまして、両脇にですね、大飾り壺、私の背よりも高い焼き物が置いてあります。当時の技術ですから機械とかございませんので、おそらくろくろだとかですね、手作りで形を作って、これ素焼きをしないもんですから、はい、1回だけ焼くためにですね、おそらくすごい時間をかけて乾かしまして、で職人さんがこんな大きな飾り壺の周り素晴らしい絵を描いて、なおかつ丸釜という大きな上り釜があります。その中に入れてすごい時間をかけてですね、焼いたという当時の技術の粋がですね、凝縮された、そういう作品ではないかなと思います。
はい、そしてこの明治の時代ってフィラデルフィア万博、パリ万博、そういう万博で、日本の焼き物が認められ、世界にこう有名になったというふうにも聞きますが、その中でも瀬戸っていうのはどういう位置だったんですか。
こういうですね、精巧な焼き物ができる、いい焼き物ができる、技術の高いという評価を受けてですね、それをきっかけに瀬戸は特に明治時代以降ですね、輸出を頑張っていきますので、輸出のきっかけにしていったということですね。
そんな輸出で大成功した瀬戸のこの瀬戸染付の大きな飾り壺が2つ、そしてテーブルがあります。これは見応えがありますね。 さあそれから瀬戸のその焼き物の歴史ということでいろんな顔があるんですね。
そうですね、やはり明治時代以降ですね、焼き物の作る幅ですね、作品の幅が広がっていきます。で例えば工業製品ですね、焼き物ってやはりその電気通さないとかね、薬品に強いとかそういう性質を利用しまして、外資だとかですね、理化学用品だとかね、トイレね、便器だとかタイルだとかっていうそういったものにもね、こう幅を広げていく、そういうね、成長した時代ということで言えると思いますね。
便器というのはこの瀬戸焼の中でもすごい位置を占めるというふうにも聞きますけど、はい、
そうですね、瀬戸染付のですね、輸出用の絵を描いた便器が、国内向けに作ったんですけど、たくさん作られてね、本当に高級品として日本全国に行ってますね。この間北海道でもそういう展示をしていただいたんですけど、北海道でも瀬戸染付の便器がちゃんと今でも残っている場所がありましたから、日本全国にやはりそういうものが流通していったという時代もあったということですね。
この瀬戸染付の便器というのは高級なものだったんですか？
もちろん高級品です。一般庶民まだおそらく木製の便器を使ってた時代に、料亭だとか、ね、なんとか家住宅って今残ってるような、そういったところでおそらく使われたものが多いんじゃないかなと思いますね。
その隣にはあれは大きな鬼瓦ですか？
そうですね、鬼瓦、瓦なんかもですね、戦後しばらくっていうかですね、作ってましたんで、その中のちょっとこう美術品的なものが並べてありますけどね、鬼瓦、法皇の鬼瓦なんかはですね、もともとここの瀬戸蔵にあった時の陶磁器陳列館の屋根に乗っていたっていうふうに言われてますね。そういうものです。はい、あと水野小学校の校舎にもああいう同じものが使われてたってね、そういう歴史もありますね。
焼き物でこの瓦っていうのもちょっと意外な感じがしますけども。
そうですね、やはり瀬戸の土ってどんな焼き物でも対応できるので、やはり瓦作ってもいいものができるということで、やっぱこれもね、高級品としてね、瀬戸の瓦はね、釉薬瓦って色をのせて固く焼き締めますから壊れにくいというね、例えば雪が多いところなんかだと壊れにくいなんかということで、よくね使われたそうですね。
それからよく瀬戸の焼き物ではできないものはないというふうに聞きますけども、そういうのがこう頷けるようなものもたくさん展示されていますね。
こんなものも焼き物作ったかというね、そういったものもありまして、その中の代表がですね、戦時中に作った金属の代わりに焼き物で作った代用品と呼ばれるね、そういう作品ですね。
例えばというふうにご紹介していただくと、
実際使われなかったんですが、焼き物のお金ですね、陶貨ですね。はい、
お金、これも展示してありますね。
1銭、5銭、10銭ね、その3種類を作ったと言われています。特に瀬戸は1銭陶貨を、中心に作ったというふうに言われておりますね。
1銭陶貨の見ますとですね、壺の富士山の絵と、それから菊の模様ですかね。
桜門ですね。そうですね、はい、非常に細かいんですけどね、ちゃんとそういうのがレリーフされてるということですね。
唐のお金だから唐貨っていうんですね。
実際使用することがなかったという、そういう幻のお金と呼ばれているものですね。
だからこそ貴重ですね。
そういうことですね、
それからそんな戦時中と言いますと、一番右側にありますのが手榴弾も作ったんですか？
焼き物手榴弾も作ったというふうにね。でこれは日本各地の焼き物産地で作られたと、瀬戸ももちろんやっておりますけれども、他の産地でも作られたというふうに言われておりますね。
一つ一つ見ていくと、こんなものも焼き物でできるんですかっていうのがたくさん展示されています。そして最後のコーナーになりますと、やはり瀬戸はノベルティですね。
そうですね、戦後の瀬戸を支えたのはこのノベルティだと言っても過言ではないぐらいね、中心でね、いろいろ作っていきましたね。
そのノベルティの中でやはりこのレース人形、アン王女がここに鎮座しておりますね。
はい、そうですね、やはりね、これはね、お客さんにお見せして、これは実は焼き物ですよっていう話と、皆さん驚かれますからね、展示品の名物の一つだと思いますね。
このレースが本物のレースのように、そしてピンクも色鮮やかで、アン王女の気品を感じさせるような、そんな焼き物なんですよね。
そうですね、やはりね、瀬戸の土の、原料の良さと技術が合わさって出来上がった、今の瀬戸を象徴するようなね、作品だと思いますね。
今日は瀬戸蔵の3階の瀬戸焼の歩みということでご紹介をいただきましたけども、ここでは皆さんにどのようなところを一番見てほしいですか？
はい、やはり瀬戸焼の特徴っていうのがね、ここで一つ分かる、歴史が長いよっていうのと、その白い土を生かして焼き物を作ってきたというのがね、分かるかなと思います。ですから色とりどりのものがね、見ることができますので、そういったものを見ていただきたいなと思います。はい、
いろんな作品をぜひぜひ見てほしいと思います。今日は瀬戸蔵ミュージアムの館長の武藤忠さんにご案内いただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。